誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第175回となります。今回はほんのりと怖い話より5題お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、無限ループ。右目を見ると前世がわかるっていう女子がいた。瞳を見ているとその子の額の前あたりにその人の前世の映像が見えてくるらしい。瞬きはしていいけど目はそらしちゃダメ。その子曰く、前世と今の生き方や知り合い家族はリンクしていることが多く、また立場が逆転したり 同じことを繰り返す傾向があるらしい。例えば、前世の親子が今では逆に子と親みたいな。で、半信半疑だったけど、面白いので俺も見てもらった。その子は結構美人で、見つめ合うのは気恥ずかしかったけど、どうやら俺は前世ではインドあたりの兵士で、何人か部下は引き連れて、町を流れる川の上流の堤防が敵に壊されないように見張ってる役目を負ってた。ある時、故郷に帰って部下の一人の奥さんと恋仲になり、それが部下にバレて殺されたそうだ。いつの時代かはわからないが、100年くらい前ではないかとのこと。もっと具体的に人の名前や土地名を言われたけど、忘れた。その話を聞いたのが高校時代。今は社会人。俺は、うちの嫁が同期の一人と浮気してるのを知ってる。冷めた仲だし、殺人の意思はない。そのうち証拠をつかんで、離婚と同時に上に報告。同僚ごと社会的に抹殺してやるつもり。人の魂は無限ループみたいな世界らしい。良いループを作るのも、悪いループを断ち切るのも、本人次第だってさ。次、いっちゃん。妹のこと。妹が5歳、自分が7歳の時、おじが遊びに来た。おじを見るなり妹は、ガシャーンガシャーン、痛い痛いのおじさん、と言い出した。おじも両親も俺もポカーン。そして、おじの右手をつかんで、あれ？お指あるね、とも。おじが工場の機械に挟まれて、右手の指2本切断したのは、その翌月だった。こういうのは、妹には珍しいことじゃなく、近所の寝たきりのおじいさんが死ぬ数日前にも、母に、〇〇のおじいちゃん、寝たきりの人、の葬式で、ママが黒い服着るのを見たよ。途中で雨降ってきて濡れちゃったの。と見てきたように言い、実際に葬式の途中で雨が降ってきて、母がびしょ濡れになった。これらのことは自分で死ぬのではなく、よく遊ぶいっちゃんというお友達が教えてくれるらしい。いっちゃんというのは妹の想像上の友人で、よく二人で遊んでいる。周りから見ると一人遊び。ただ、想像上とはいえ、妙なことは多々あり、奥の部屋から子供二人の笑い声が聞こえてきて、覗くと妹しかおらず、誰かいた？と聞くと、いっちゃん、と答えたこともあった。また、妹が泣きながら、いっちゃんを怒らせたら、おもちゃを隠された、というので、妹の言う通り、天袋を母親に覗いてもらったら、奥の方から妹のおもちゃが出てくることもあった。その他、タンスの裏や上などもあった。どちらも妹の手が届く範囲ではなく、2歳上の俺でも無理な場所だった。いっちゃんの特徴はというと、10歳くらいの女の子で、色白で可愛いらしい。ただ、怒らせると怖いと言い、怒るとどうなるのかと聞いたら、目が真っ白になって頭が膨れると妙な表現をした。妹が10歳の時、いっちゃんを怒らせた。いっちゃんが消えた。もう許してくれない。と泣きじゃくったことがあった。何をしたのかと聞くと、いっちゃんが一緒に行こうと言ったから、嫌と言ったらものすごく怒った。と言われた。そして、じゃあ、一緒じゃなく、お前が一人で行け。 と怒って消えたらしい。数日後、妹が高熱を出して入院し、医療ミスと俺は思ってる。で、死んだのは2ヶ月後。妹が死んだのといっちゃんとの関係はわからないけど、死ぬ数日前、部屋の隅っこにいっちゃんがいると泣きながら訴えてた妹の顔は忘れられない。次、妹。俺の家に妹がいて、妹といっても人間じゃなくて、なんか赤ん坊くらいの大きさがあるてるてる坊主みたいなやつだった。下の方のスカートみたいな部分を丸く結んだ感じ。まあつまり小文字の愛みたいな形のやつ。それを母は妹と呼んでた。俺がずっと小さい頃からそうだったから、幼稚園の頃まで俺はあれが妹なんだと思ってた。幼稚園にいる他の子で妹がいると話すやつがいると、あいつの家にもあれがあるんだと思っていた。俺の家の妹は食卓に座ったり、ソファーに腰掛けたり、家族として扱われているようだった。食事時になると母がそれを椅子の上に置いたりしていた。そして妹が置いてあるみたいに俺が言うと、母はいつも怒った。座るじゃないとダメらしかった。ある日、幼稚園で何かの拍子に妹は普通人間だと知って母に尋ねた。あれは妹じゃないよねみたいな風に。そしたら母は猛烈に怒った。ふざけるな、何を言ってる、あれは絶対私たちの妹なんだと。後から考えると変な言い方だった、私たちの。こっぴどく叱られた後、それでも懲りずに父親に同じ質問をした。そしたら今度は、普段元気な父が何か言いたいが言えないみたいな顔になって、何も言わずに部屋にこもり、丸一日出てこなかった。小3の時に父が死んで3日もしないうちに、母と一緒に近くの山へ車で行った。見晴らしのいい崖みたいなところで車が止まった。いつも妹は外出しなかったけど、この日だけは車に乗ってた。母は車から妹を降ろし、あんたはここにいなさいと言う。何をするのかと思っていたら、妹の首と胴体がくびれてる部分をバチンと挟めて切って投げ捨ててしまった。母はいつも妹を大切に扱っていたから驚いて、いいの?と聞くと、お父さんが死んだからもういいの?と言われた。それから母との間で妹の話は一切出なかった。あれは一体何だったのか尋ねようとしたけど、先延ばしにしていたら去年母が死んだ。この話、友人に話しても何が怖いのか聞かれる。俺自身は結構怖い。何かの宗教とも思えないし、何かわかる人いない?いなさそうだけど。次、映画見たもの。中学の頃、やらせの心霊写真で小遣い稼いでるやつがいた。まあ俺も片方数えていたんだけど、やらせと言ったところで合成なんかのトリックは一切ない。要するに仕掛け人 A がここだと言ったところで写真を撮ると必ず何か写っているのだ。 客が持ってきたカメラで客に撮らせるというのがポイント。当時の中学生の小遣い基準を考えると相当にいい稼ぎになった。そいつとは幼馴染みと言ってもそんなに親しくなかった、だったんだけど、小さい頃は高架下や路地裏など妙なところに座り込んでぼんやり遠い目をしているおかしいやつという印象しかなかった。要するにその頃からずっと見ていたんだろう。成績も壊滅的に悪かった。掛け算できないんだから相当なもんだよ。 A が言うには出てくるそれはほとんどの場合例じゃないそうで、じゃあ何なのかと聞いても答えてくれない。ただそれは割と A の自由になると言っていた。例は自由にならないらしい。客と撮影に出てもここというポイントが見つからないこともある。そんな時に行うのがやらせだ。 A はそれをどこからかその場所に呼ぶのだ。これは A が疲弊するのとまたあまり良くないらしかったが、信用には変えられない。客層も幅広がってたし、仕事にかけるプライドみたいなものがあったんだよな。で、中3になりたてのゴールデンウィーク夕方、俺たち二人は客といつものように撮影に繰り出していた。場所は廃工場で、接客担当の俺は死んだ行員の霊がとかなんとか適当に語っていたんだけど、A がやらせの調布を送ってきた。A は知らないやつと一緒では集中できないのと、集中する姿がなんというかやばいので、調布を送ってきた時点で、俺は客と共に少しの間場所を変える決まりになっていた。作業場から廃工場の入り口、受付みたいなところへ移り、5分ほど、中から絶叫が響いた。A のものだ。客をそこで待たせて駆けつけると、浸り込んで叫び続ける A の眼前に、なんだろう、真っ黒い巨大なキノコゴムのようなものがもうもうと立ち上がり、広い作業場を埋め尽くしていた。すごすぎるそれに俺もドン引きで呆然としていたが、まさか火事かと思った途端、ほぼ無意識に体が動いて、俺は A と客を連れて慌てて逃げ出した。客が俺を追い越してどこかへ走り去る。それはいいとしても、 A まで途中から俺を抜いていこうとしたため、腕を掴んで一旦止まらせた。止まらせても走ろうとする。俺も興奮していたから、あれは何か、どうしたのかと聞くと、父さんが死んだと泣く。確かにその日の夕方、撮影の前、 A の父は交通事故で亡くなっていた。携帯があれば話は早かったろう。 A は一週間ばかり学校に来なかったが、登校してきて開校一番俺に言ったことには、もうああいうことはやめる、ああいうものを見るのもやめる、現実を見る。もともと仲が良かったわけでもない。それに親父が死んだ時、 A は俺みたいなバカとバカみたいな小遣い稼ぎに講じていたのだ。仕方ないこととはいえ、罪悪感は拭いきれないだろう。俺の方も罪悪感と気まずさがあって、つるむこともなくなった。また、A は現実を見ると言ったが、掛け算もできなかったボンクラが、それからいきなり成績を上げ、一年足らずで県下一の進学校に進学するまでになった。今まで現実見てなかったせいでボンクラだった、とでも言うのだろうか。 それまで映画見続けていた霊ではないそれの正体が結局のところよくわからないんだけど、あのキノコ雲は参った。今でも夢に出る。次、真夜中の宴会。先日とあるこじんまりとした旅館に泊まった。少し不便なところにあるので訪れる人も少なく、静かなのが気に入った。スタッフは気が利くし、庭もきれい、部屋も清潔、文句なしの有料旅館だ。山の中にあるため夜遊びする場所もなく、日付が変わる頃には旅館の中は静まり返っていた。早めに床に着いた俺は夜中の2時過ぎ頃かな、なぜか目が覚めてしまったんだ。その後寝つけないので静まり返った館内を探検してみようかなんて思いついた。部屋のドアを開けると廊下は電気が消えていて真っ暗。非常口を示す緑の明かりだけが寒々しく廊下を照らしている。旅館にしては不自然だが、省エネかな、大変だななどとバカなことを考えながら、俺は肝試し気分で探検をしていた。突然目の前で人が動いた気がして、俺は目を凝らした。窓から入ってくる月明かりの中、客室のドアの前で何かをしている旅館スタッフのおっさんがぼんやりと見えた。カチャカチャという小さな金属音が聞こえたので、まさか盗みに入るつもりかと思い、俺は隠れて様子を伺っていた。だが彼はドアを開けようとしていたのではなかった。ドアに南京錠をかけていたのだ。俺はまずいものを見た気がして、物陰に身を潜めてじっとしていた。鍵をかけ終わったのか、おっさんがこちらに歩いてくる。この先にあるのは俺の部屋だ。彼は俺を閉じ込めるつもりなんだ。体がこわばった。何かわからんが危険だ。絶対に見つかってはいけない。そう思って必死で息を殺していたが、俺の横を通り過ぎた時、おっさんはあっさり俺を見つけてしまった。おっさんはひどくうろ覚えしながら腕時計を見て、仕方ないな、一緒に来てくださいと言って、俺を無理やり立たせてどこかに引っ張っていこうとした。逃げようにもすぐに何人ものスタッフが来て俺を取り囲み、その中の一人が持っていたバカでかいチャッカマンみたいなものを向けながら、無事でいたければ絶対に声を上げないでくださいというので、俺はおとなしく彼らについていくしかなかった。連行されたのは宴会場だった。電気の消えた暗い旅館の中で、そこだけは電気が全部ついていて明るかった。旅館の人や地元住民っぽい大人がたくさんいて、さらにテーブルの上には郷土料理みたいなものがたくさん並んでいて、いつでも宴会が始められるようにスタンバイしてあった。適当な席に座らされると、40代くらいのおばさんが俺の前に来て、運が悪かったね。心を落ち着けてれば大丈夫だから、頑張ろうね。などと、しきりに俺を元気づけてくれた。やがて、こわもてのおじさんが俺の横に座り、強い口調で言った。宴会始まったらな、楽しく飲み食いするんだぞ。そりゃあもう楽しげにな。そのうち新しい客が来るけど、その人のことは気にするな。気にしてしまいそうなら、その人のことは見るんじゃない。ただし、目をそらすなら、不自然にならないようにな。決して楽しそうな雰囲気を壊すな。年に一度、必ずお迎えしなくちゃいけない相手だからな。絶対に無礼を働くな。 やがて宴会が始まった。おばちゃんたちが気を使って料理を取ってくれたり、ビールついてくれたりしたが、俺は料理を箸で続くのが精一杯だった。みんな表面上は楽しそうにしているが、何かに怯えているのは明らかだった。目なんか覚まさなければ、と自分を責めているうちに、突然部屋の温度が下がったように感じた。暗い廊下の向こうから、ピタッ、ピタッという足音が、ゆっくりと近づいてくる。旅館の人たちは気づかないふりでもしているのか、それまで以上に楽しそうに騒いだり、料理を食べたりしている。下手に喋ると、やぶへびな気がして、俺は美味しい料理に熱中しているふりをした。やがて足音が変わった。木の廊下から、畳張りの宴会場に上がってきたのだ。料理ばかり見つめている俺の視界の隅を、2本の足が通り過ぎた気がした。黒いというよりも、暗いという表現が似合う、おかしな存在感の足。女か子供の足のように細いが、ひどく重さを感じる足。それは、横長なテーブルをぐるりと迂回し、俺の斜め向かいにやってきて、座布団に腰を下ろした。皿の上の料理を続きながら、悲鳴を上げそうになるのを一生懸命こらえているうち、不意に重苦しい冷たい空気が消えたので、俺は思わず顔を上げた。周りには先ほどまでの作り笑いをやめて、ほっとした表情の皆の顔。終わったよ、と隣の席にいたおばさんに言われ、俺の体から一気に力が抜けていった。その後、恐ろしい大金を共有した者同士の本当の宴会が始まった。さっきまで味が全然わからなかった料理を美味しくいただいて、酒を飲み交わして、その場にいたすべての人と妙な連帯感を共有した。部屋にかけてた南京錠もすべて回収したようで、おそらく宿泊客の中に取り込められていたことに気づいた人はいないだろう。気がつくと夜も明けかかっていて、俺は部屋に戻って寝直した。目が覚めた時にはもう日は高く昇っていて、部屋の外はなんてことない普通の旅館に戻っていた。予定時間よりも少し遅れてチェックアウトしたのだが、あんたはもう仲間だよ。またいつでも来てね、と旅館の人が袖で見送ってくれた。みんな名残惜しそうにしてくれたし、俺もこの人たちと離れるのは悲しかった。もう彼らは俺の友人になっていた。あの出来事のせいですごく強い絆が生まれたのがわかるんだ。ただそうであっても、俺があの旅館に行くことはもう二度とないだろう。
どうも、大魔王のお風呂ラジオ、大魔王です。この番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りするまったりとした番組です。聞いている方もまったりと聞いていただければ嬉しい限り。毎週月曜日に配信中。テーマメールや朗読コーナーのお便りも待っています。大魔王のお風呂ラジオ、
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Wow.